はい、皆さんこんばんは。2017年の6月の28日、前半戦最後の学び会になります。リビングライフの6月号今日で終わります。民数記の前半終わって、来週から7月号続けて民数記最後まで学びますが、7月いっぱい、今日最後はですね、民数記の21章1節から9節本日の箇所、6月28日のリビングライフの箇所であります。皆さんの手元のページ数では154ページです。これから購読をしたいと思いますが、この箇所、その前に今日も2つ質問がありますので、それを読んでから購読したいと思いますね。2つ質問、その1つ目は質問9の1ですね。あなたは何かに噛まれたことがありますかってね、何かに噛まれたことがありますかって、一体何に噛まれて、なんで噛まれてて、どうしたんですかっていう、聖書と全く関係ないような気もしますけどね、何か関係あるんですね、実のね。クエスチョン 2番は、あなたにとって癒し主であり命のパンであるキリストを高く上げて仰ぎ見るとは一体どのようなことでしょう。これから読めば何を言ってるのか少し分かると思いますが、あなたにとって癒し主であり命のパンであるキリストを高く上げて仰ぎ見るとはどのようなことでしょうかという意味です。あらので、民がですね、何かを上げる箇所が出てきますね。そこからの質問であります。この2つの質問ですね。さあ、それでは、まずは民数記の21章1節から9節購読したいと思います。新改訳聖書になります。司会者が奇数節読みますので、皆様は偶数節を読んでいただければと思います。今日のタイトルは聖堂の蛇といたしました。21章1節、ネゲブに住んでいてカナン人アラデの王はイスラエルがアタリムの道を進んでくると聞いてイスラエルと戦い、その何人かを捕虜として捕らえていった。2節どうぞ。主はイスラエルの願いを聞き入れ、カナン人を渡されたので、彼らはカナン人と彼らの町々を征絶した。そしてそのところの名をホルマと呼んだ。4節民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。6節
そこで神の中に燃える蛇を送られたので、
民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。8節
すると主はモーセに仰せられた。あなたは我の蛇を作り、それを頭の上に据えよ。すべて噛まれたものはそれを仰ぎ見れば生きる。
最後9節ご一緒にどうぞ。はい、モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、そのものが聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた。アーメン。以上ですね。はい、それではですね、皆さんに数分差し上げますので、少し、考えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度聖書箇所と質問2つをお知らせしたいと思います。聖書箇所は旧約聖書民数記の21章1節から9節民数記21章の1節から9節までです。2つの質問、1つ目は、あなたは何かに噛まれたことがありますかって、まあ何でもいいんですけど、2つ目は、あなたにとって癒し主であり命のパンであるキリストを高く上げて仰ぎ見るとはどのようなことでしょうか。どのような 意味を持つのでしょうか、具体的にどのようにすることなのですかという、この2つの質問ですね、それではですね、皆さんも少し、録音ポーズしていただいて、考えていただければ、その後の学びにも有益かと思います。それでは一度、録音をポーズします。また学び会の時に、解説の時に録音に戻りたいと思います。いかがですか皆さん、良い学びは、大変良い学びが、今日もできましたよ。見上げるっていうのはね、物だけではなくてね、心の内にもね、高いところにイエス様をね、掲げてね、見上げるんだっていうような、そんな話もありました。皆さんもいろいろ考えていただけたと思います。さあ、それでは、今日の聖書箇所解説いきたいと思います。民数記の、21章の1節からです。ずっと民数記学んでいますから、出エジプトしてから、イスラエルの民が40年間かかって40日偵察行ってね、それでもうダメだ、できないできないって言ったものだから、40年になっちゃったね、40日じゃなくて40年かかってアラノをさまよいながら40年後に約束の地に入る。しかし約束の地に入った時に民は全部アラノで死んでいた。2人を除いて、その2人は誰だったかっていうと、カレブとヨシュアであった。この二人だけだって、できるって言ったのは、入れるって勝てるって言ったのはこのカレブとヨシュアだけだ。あとはできないとか、エジプトの方が良かったとか、向こうの方が楽だったとか、今日の箇所にもありますけど、そういった民はみんな滅んだ。すなわち40年っていうのはワンジェネレーションのことですよ。私たちが不信仰に、神の御言葉信じずに不信仰に生きようとすると、神は次のジェネレーションに本来は私たちに与えようとした恵みと祝福なんですよ。しかしもし私たちがにもかかわらず不平不満でモーセやアロンにつぶやいたように神につぶやくならば、あれが欲しい、これが欲しい、これがない、あれがない、あエジプトの方が良かった、あっちの方が良いって言うならば、神はそれを聞かれて私たちではなくて私たちの次のジェネレーションに私たちに用意した恵みを渡されるお方だってことを、私たちはもう一度こう襟を正してね、神の前に、せっかく私たちのために与えて計画してくださったものがあるならば、それを受けたいじゃないですか。もちろん私たちの子供たちや孫が恵まれるのはそれは素晴らしいですけど、でも彼らには彼らの祝福を神は用意してるんですから、ワンジェネレーションずつ遅れていっちゃうわけですから、ね、え私たちに神様計画したものは、私たちが信仰によって、信仰の言葉によってカレブとヨシュアのようにできると言ってね、できないと思ったかもしれないけどできると言ったんですから、彼らは信仰によって、そしたらできたんですから、カレブとヨシュアは本当に入ったんですから、約束の地に。そのように私たちもしてもらおう必要ではありませんか。さあ、そんな荒野の道で、もうここ今日の箇所はもうほぼ40年後ですね、もうだいぶ約束の地に近づいているところで、随分もうあちらこちらを回ったわけでありますね。さあ、この21章の一節もう一度ご覧ください。なんかいろいろカタカナが出てきて、なんか王様があって、と書いてありますが、まあ、結論から言うと負けたってことです。イスラエルは約束の地に向かっていよいよ入るぞって言ったのに、敗れたっていうことですね。敗北したってことです。でなぜ敗北したのかっていうことが問われると思いますね。それはそこにも書いておきましたけども、祈りがないんですよ。ここに神にいつどのようにして戦ったらいいのかって、その記憶がない、記録がないんですよ。少なくとも伺った形跡がないんですよ。彼らは自分たちの力で勝てると思ったのかもしれない。神様がついてるんだし祈らなくったって勝てるって思ったかもしれない。神の民だから、それは変わらないですよ。もちろん私たちも同じような失敗しませんか。 負けるために神様は私たちをここまでイスラエルを導いたわけじゃないんですよ。勝つのが神のご計画だったんですよ。でも負けたんですよ。その理由は私たちにあったっていうことですよ。私たちがイスラエルの民が神に伺いを立てて祈り、御心を求めて、それに従おうとせずに自分たちの考え、自分たちの常識、自分たちのやり方、自分たちの最も良いと思える考え方法で戦ったんですよ。見事負けたっていうのがこの一節であります。二節、そこで、このそこでが大切なんです。皆さん、これほど大切なこともないだろうなと思うんですよ。負けたのは、それはもう私たちのイスラエルの不信仰ですよ。不従順によって負けたんです。で、それはもう過去ですよ。でも神様は、たとえ神様の御言葉に従えずに私たちが負けたとしても、それで終わりではないということなんです。この日曜日もね、武先生、ダビデの詩篇の51編といえば、ダビデのバテシェバとの姦淫、そして夫を殺す殺人罪、あれ死刑ですからね。聖書では死刑にならなかったというのは神の恵みですよね。王であっても死刑ですよ、あれ。しかし王であれば当然権力あるから、当然、神などこう横に置いといて、王の好きなように、隠蔽して逃れることもできたわけですよね。ダビデと、実はこれ来週再来週のコラム欄にちょっと書いてることなんですけど、だからまあ2週間ぐらいあったら忘れちゃうかもしれないから言っちゃう。ダビデとソロモンの違い何かって、まあ、その2週間後のその主要のコラムなんで、高田のこと書いてるんですよ。エアバッグの高田、分かりますでしょ。新聞、なぜ日本で最も優良な企業の一つが倒産したのかって、まあ皆様ニュース聞いてるから分かると思いますけど、失敗した後ですよ。サウロとダビデって2人の王様いるじゃないですか、イスラエルね。正直言ってもちろんダビデの方が神に用いられて大きな働きをするんですが、圧倒的にサウロ王の方が優秀ですよ。エリート中のエリート、生粋の王家ですから。しかも容姿も姿形ももうずば抜けて優れていたって、もうヒーローになるために生まれてきたような存在ですよ、彼は。そして人間的な目から見れば、正直サウル王が犯した罪とダビデ王が犯した罪では、圧倒的にダビデ王が犯した罪の方が大きいでしょう。でも神の目から見たら違ったのかなって思うでしょ。罪は罪なんですよ、どの罪も。何が違ったかっていうと、罪を犯した後です。誰でも罪を犯すんですよ、大なり小なり。ダビデだってそう、サウル王だってそうです。サウル王は自分が罪を犯した後、自分が王だということで悔い改めなかったです。しかしダビデは王であったにもかかわらず、この日曜日詩篇51編のように、私は神の前に罪を犯したと自ら告白して、自らを低く許しを乞いたわけです。サウル王は自分がキングだ、王だ、でダビデ王も自分は王だ、キングだけども、でも神は私によってキング・オブ・キングスだ、私も王であるけど王の一人に過ぎないって、まことの王は神一人であるって、そういう信仰を持ってたんですよ。 ですから今日の質問の中でキリストを見上げる2番ね、あなたにとって神を見上げるってこれどういうことかっていうと、見上げるということは自分が低くなければ見上げられないんですよ。そうでしょ、あの自分より低いものは見上げるって言わないんですよ。自分が一番上にいたら 見下すっていうことですよね。でもたとえトップになってもダビデのように私たちは王の王なるお方、キングオブキングス、このお方があってこのお方を見上げなければならないってことですよ。あのもちろん神様罪いくら犯してもいいよとは思わないですよ。でも誰でも罪を犯すって神よくご存知なんですよ。だから私たちにとっても多分大切なのはどれくらい罪を犯さなくなるかっていうことよりも、罪を犯した時に私がどうするかっていうことですよ。サウルとダビデの違いはここですよ。それ以外は全部サウル王の方が勝ってたでしょう。にもかかわらずその結末を見ればこの両者のダビデは大いに祝福され神に用いられ、今でもこうして詩編でダビデ歌われているわけですから、アメリカ人のあのアメリカ人カナダ人の名前で、男の子の名前でデイビッドっていうのは常に昔から今もベスト10に必ず入ってるって名前が、うちにも一人デイビッドっていうのがいます。三男ね、彼の名前もデイビッドですけど、それぐらい愛されてるんですよ。会員を犯して、そして最初ごまかそうとしたんですけどね、そして殺人を犯して、しかも自分の手を下さないように、わからないように巧妙に、まあ王だからできるでしょう。でも神は全部ご存知であった。そしてナタンが51章そうでしょ、ダビデの時に来た時にナタンを殺すことできたんですよ。簡単に王が死ねって言ったらもうその場で死んだんですから、ナタンは。そして誰も何も言えなかったんですから。だからダビデという人物は自分が王だけど王ではないっていうことを知っている人物だったんですよ。これですよ、神がダビデを祝福した理由は。人よりも清かったからではないんです。人よりも正しかったからではないんです。人よりも能力があったからでもない、むしろその逆ですよ。私たちが罪を犯した後、神の前に自らを低くする、これ以上に大切なことはないってこと。必ず私たちもこれからも罪を犯しますから、どうぞ覚えて誠の祝福に預かっていただければと。そういう意味でそこでってこの言葉は大きいんですね。イスラエルは主に誓願をしていったって、これ祈ったってことです。ほら今まで祈りがなかったけど、だからあの祈りに導かれることは全てよしって大川先生はよく言われるんですよ。大川牧師が祈りに導かれることは全てよし、みんなで言いましょう、一野さん、はい、祈りに導かれることは全てよし。皆さんこれね、罪を犯して失敗したこともよしとする神があるってことですよ。自分は取り返し、だって殺人会員なんて取り返しつかないじゃないですか。それでもよしとされ、私たちがへり下って悔い改めて神に許しを請うならば、神はその祈りに必ず応えて祝福を持って神に見られるってことですよ。すごい神様だなと思うんですね。そしてここで、何と言ったかというと、括弧の中ですね、もし確かにあなたが私の手にこの民を渡してくださるなら、私は彼らの町々を清絶いたします。 ね、この聖術という言葉ちょっと理解しにくいですね。恵みの新約の時代に生きている私にとって、私たちにとっては。でも旧約のこの全てのことは、神殿も含めて、あるいはあの子羊がほふられた、あの鴨居に塗られたね、出エジプト記のその地自身も、今日これから出てくる蛇もそうですけども、何かを表しているんですよ。指し示しているんです。で、昔の旧約の時代の何かが今の時代の何かを指し示しているんですよ。と同時に私たちの今も何かを指し示しているってことなんですよ。私たちのこの信仰者として生きる、この私たちがすることを生きること自体も、明日の何かを指し示しているっていうことなんですよ。それはこの教会もね、まあ、聖説ということ。じゃあ今の私たちにとって聖説ってどういう意味なのかっていうことは、ズバリそこに書いておきました。読んだ方が早いかな。この戦いの勝利によって得た全てのものを、一つ残らず自分たちのもの、自分たちの利益とせんしないっていうことなんです、聖説って。あのそこで、まあ、焼いちゃうなり埋めちゃうんですから、持ち帰らないっていうことです。あの戦勝品っていうのは必ずね、昔もあの戦って勝ったら、あのその相手の財産から全部ね、あの持っていけるっていう、自分のものできるっていう、そういうことです。それをしないってことなんですよ。でそれどういうことかというと、この勝利は 100% 神のもの、この戦いは神のものであって、自分たちのものではない。この勝利も勝ったのもうまくいったのも自分たちのものではない。 100% 神がしてくださったからであって、もし神が助けてくださったのなければ、私たちは滅んでいたっていう証なんですよ。これはそれ聖説なんですね。今日の聖説が必要な戦場って、じゃあ一体どこなのかってことです。あるんですよ。それは他者との戦いじゃないですよ。だからよその宗教とかよその他の人たちのとの戦いではなくて、私たち自分の心の中にある戦場のことですよ。罪や誘惑、欲や自己中心、サタンや悪霊に対する戦いであって、この勝利のためには、私たちは私たちの心の中から神にふさわしくないもの、神の喜ばれないものに一切手をつけることなく、自分のものとすることなく、ことごとく聖説しなければ勝てないっていう戦いです。私たちの内側のことです。人生の勝利、約束の地の所有には、徹底した神と神の言葉への従順、聖説が求められるということです。これが現代の私たちに、この時代に生きる私たちのに、への聖説というメッセージであります。さあ3節言ってみましょう。主は、イスラエルの願いを聞き入れ、カナン人を渡されたので、彼はカナン人と彼らの町々を聖説した。そしてそのところの名をホルマと呼んだと、書いてますね。絶滅という意味ですが、ホルマは。3節、主はイスラエルの願いを聞き入れ、でそしてイスラエルの民は聖説したということなんですね。実はこれが、なんとイスラエルの初戦っていうか、あの初勝利、戦い負けてますからね、ね、一節でね、初めての勝利なんですよ。嬉しかったでしょうね。神に祈って求めたら勝ったって。しかも非常に大きな敵だったんですね。これは、イスラエル出エジプト以来のイスラエル初めて、もう40年ぶりと言っていくかもしれない。初めての勝利です。神への祈りと信頼、御言葉の従順が生み出した勝利であるですね。4節、彼らはホルザンからエドムの地を迂回して、足の海の道に旅立った、これ地図がないとちょっと分かりにくいんですが、ホルザンって結構北の方ですが、エドムの地を迂回して、足の海って、これ南下したってことですよ。 約束の地に行くには北上しなきゃいけないのに、ちょっとこれ遠回りも遠回り、えらいこの反対の方へ回って行ったっていうことなんですね。遠回りをして再び葦の海、しかもこの道、葦の海の道というのは砂漠の中です。しかも厳しい、道だと。そこを下ったって言うんですね。登らなきゃいけないのにどうして下るのって、皆さん人生そういうことがあるっていうことですね。時には神様は私たちが、どうして私はクリスチャンなのに祈ってるの、どうして近づかないんだろうって、どうして叶わないんだろうって、どう見ても反対に動いてるように思えるっていう時ってありません？でもそれも神様のご計画の一部であるっていうことを私たちは知るわけでありますよね。また遠回り、人生も遠回りすることによって、下ることによって得るものってあると思いません？信仰者の歩みでもその通りです。苦労がなければ病がなければ全部うまくいけばいいなって誰でも思うもんです。しかしそれではね、信仰のメタボになっちゃうでしょうね。戦いもあってうまくいかない、苦労する中で神に頼りながら助けられて、兄弟姉妹にも神の素晴らしさを荒野の中で、砂漠の中で、険しい道の中で味わっていくんでしょうね。でも私たちは一人ではないっていうこと、神が共に、また共に歩んでくれる兄弟姉妹たちがいるということ、そしてやがてこの道も必ず約束の地に到達する道なんだって。でむしろそれ以外には約束の地に入る道はないってことなんですよ。じゃあこんなの不合理だからって勝手に北行ったら多分滅んだでしょ。イスラエルの旅は打たれて、神の御言葉通りに、御心に従って反対に歩んでるように、険しい道でも歩み続けるところの先に天が、約束の地が私たちを待ってる。これ以外に道はないんだなって。そうでしょう、だって I am the way って言ったんですから、イエス様、私が道であり、定冠詞がついてるってことは他にはないってことなんですよ。約束の地、天に行く道は他には残念ながらありませんよって。ということはこの道以外に約束の地には入れない。だから下る時も堂々と下りましょう。皆さん、もう辛くても神が導かれる道であるならば、あえて下る道を歩こうではありませんか。エマオだってあるでしょ、あのエルサレムから下る道ですよ、あれエマオへ行く道は。そこにイエス様現れて、弟子たちと一緒に登ったんじゃないですよね、あれ。イエス様来られたから、じゃあ、じゃあまあエルサレム帰りましょうつってすぐ登ったんではなくて、イエス様下ったってんですから、弟子たち、私たちと一緒に下るはずのないイエス様が私たちと反対への道を歩んだってんですから、皆さん励まされてください。下る道にもイエス様一緒にいてくださる、感謝ですね。さあ、途中で我慢ができなくなったとそこに書いてありますね。そういう時もイエス様とご一緒に歩みましょう。フィリピンの1章6節書いておきましたが、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストの日が来るまでにそれを完成してくださることを私は固く信じているのです、とパウロの言葉ですが、イエスキリストの日が来るまでに私たちもここにあるということです。まだ私たちの約束の地に入っていないです。険しい道もあります、うまくいかないこともあります。でもこの歩みを始められた方は完成してくださる。だから信仰の創始者であり完成者である そこ下書きましたね、ヘブル書の同じあのヘブル書12章2節のね、その完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。まだ走ってるってことですよ。ゴール見るんではなくて、イエス様見て走りなさいって、イエス様があなたのゴールだよって。どこか遠いところにあなたのゴールがあるんではなくて、イエス様があなたのゴールだということですね。5節、民は神とモーセに逆らって言った。なぜあなた方は私たちエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのかって。これはエジプトという言葉が出てきますけども、これはあの出エジプトのことですよね。奴隷であった、すなわち罪の奴隷であった、私たちが罪許される前のことを言ってますよ。すなわちね、これは出エジプトを否定する言葉ですよ。なぜエジプトが、なぜ私を救ったのですかって、ノンクリスチャンの方が楽だったって、これは神の救いの否定ですよ。私たちも気をつけなきゃいけないと思いますね。この世と比較しちゃうからね、クリスチャンでなかったらとかって、いやいやいやいや、そんなこと考えないように私たちは気をつけたいですね。パンも水もなくって嘘でしょ、それは。これ嘘でしょ。だって荒野っていうのはパンと水もないとこですよ、確かに。でもまだ生きてるじゃないですか、40年後ね。パンと水がなかったら荒野では生きられませんよ。で、彼らが今ここに生きているってこと自体が、神がパンと命、水と与えたっていう証なんじゃないですか。私たちが今ここに許されて生かされているっていうことが、神が私たちと一緒に歩んで、ここまで歩んでくださったっていうことの証なんですよ。命のパンを与え、命の水を与えてくださったってですよ、あるんですよ。このパンというのはマナのことですよね。40年間毎朝降り続けたパンのことですよ。天から降ったんですね。そしてあの 岩から水が出た。今の全く水がオアシスみたいなところもあるからね、そんな時行った時は良かったですが、全くない時もあったって言うんです。で、人間って水がないともう数日で死んじゃいますでしょ、こんな砂漠だったら。40年間生きてきたんですからね、ありえない。岩からも水を出させたって言うんだから、神様は私たちのために、不可能を可能にして私たちを生かしてくださった神様が私たちと共にあるってことですね。この惨めな食物って言って、これマナのことですよ。これマナのことでしょう。毎朝で惨めって軽蔑するっていう言葉ですけど、語源はマナって御言葉のことですよ。皆さん、決して神の言葉を軽んじちゃいけないってことです。御言葉読みましょうって牧師は言いますでしょ。それは即神を軽蔑していることなんですよ。軽んじていることなんですよ。神と神の言葉は一つです。言葉は神となって、言葉は神であった、神は言葉であった、ヨハネが福音書に書いた通りでありますね。飽き飽きしたって、ああ御言葉なんかもうめんどくさい。あの一節で神は民の祈り、ああ二節で神の民の祈りを聞かれたんですよね。でも皆さん、神はここで私たちのつぶやきも聞かれるお方だってことです。神が聞かれるのは祈りだけではなくて、私たちの言葉、つぶやき、不平不満も聞かれるお方であるということを私たちは忘れてはならないと思いますね。最後、蛇についてね、話して終わりにしましょう。ね、なんでこんなとこ蛇出てくるのと、ここにすると主は民の中に燃える蛇を送られたって。燃える蛇って一体何じゃって。燃えてる蛇って見たことあります、皆さん。そしてその燃えてる蛇がですね、民に噛みつき、イスラエルの多くの人が死んだと。 書いてあるので、しかもこのヘビ日本語で分かんないんですけど、ヘブル語英語では分かりますね。ヘビ複数形になってます。だから一匹ではないですね、たくさんいるっていうことですね。多くのヘビが多くの民を噛んだってさ。最近皆さんテレビでちょっと問題になってるヒアリって聞いたことあります？日本になんかついに上陸したっていう、中国からかな、アリで、これに刺されると命まで落とすことがあるというとんでもないアリが神戸港かなんかでね発見されたっていうことで、ちょっとびっくりしてますけど、あれも刺されると火のように痛いからヒアリっていうんですって。もしかしたらそういう意味かもしれません。噛まれると非常な痛みと熱を出したのかもしれません。そして死に至ったということ、すなわち毒があったということですよね。
ファイアン
ズ、ファイアンズって向こうはね言うのか、そうか、ヒアリそのままだね、皆さんも気をつけてくださいね。アマゾンで蚊に食われたっていう人も先ほどあったけどね、はい、ヒアリのがもっと怖いよね。
あります。
はい、
もう産卵の上でハッて気がついた。このぐらいの幅にドワー
アリなんて言ってる場合ではないってことです。すいません、失礼になっちゃったので、これ戻りたいって、ごめんなさいね。アリじゃない、なんだ、ヘビ、アリ出てこない、ヘビ、ね、このヘビに噛まれると、まあ、これ一つの象徴であるかもしれない。私たちの魂が、心が火のように痛むってことですよ。これ何かっつったら罪ですよ、サタンですよ。悪しき者の誘惑に、最初はいいかもしれないけどね、こう美味しそうでしょ、食べてごらんって、かじったアダムとエヴァがどれほど火のような魂の苦しみを生涯負ったことか。罪っていつもそういう結果をもたらしますよ、私たちの魂に、我らの愛する者たちに惜しみなく破壊し奪っていきますよ。そういう意味で噛まれたら死に至るってこういうことなのでありましょうね。7節言いますと、すると主はモーセに言いました。あなたは燃える蛇を作り、ここの蛇は単数形です。 The Serpent、 何でしょうこれは。ですから明らかに7節の蛇とは違うんです。別のものです。これ一体何だか、それを作り、それを旗竿の上につけよって、リビングバイブルかな、木の上につけよって言ってますかね。旗竿とか台とかスタンドとか、まあ、いろいろこう訳があるんですけど、なんか不思議ですよね。すべて噛まれたものは、これ噛まれたところ7節のね、毒蛇に噛まれたものはこの木につけられた蛇を仰ぎ見れば、ここに出てきましたね、仰ぎ見れば生きるって、死なないってことです。一体これは何のことなのかって、これ蛇に噛まれて悔い改めてですね、7節でどうか許してくださいで、私は罪を犯したって出てきますでしょ。悔い改めて祈ってるんですよ民が。そしたら神はこの蛇を見上げよって、そうすればあなたは死なずに生きるって言ったんですね。旧説も説は一つの聖堂の蛇ってこう書いてありますよね。でこれなんで聖堂なのかなって、なんで金じゃないの、なんで銀ではないのって。聖堂というのは色で合わせるならば赤だそうです。すなわち赤い蛇のことです。作り、それを旗竿の上、ここは旗竿か、上につけた、もし蛇が人を噛んでも、すなわち罪に、サタンに、私たちが噛まれても、そのものがこの赤い蛇を、木につけられた赤い蛇を仰ぎ見ると、生きた、言われた通りに生きたって書いてます。 8節そこで、これが結論です。書いておきました。燃える蛇、聖堂の蛇、火も聖堂も赤色、聖堂の蛇、この赤は血を表します。旗竿の上につけよ、木の上につけよと訳しているのがありますね。それはもちろん十字架のことです。そしてそれを仰ぎ見れば生きる。もし、蛇が人を噛んでもその者が聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きたという、これはイエス・キリストのことです。なんで蛇なのかなとも思うかもしれません。羊じゃないのって、羊だったら羊かわいいもんですけどね、重くて持ち上がらないよって言った人もいますけど、毒には毒を、キリストは私たちの罪を、キリストご自身が罪人となって十字架に疲れたっていうことを表していると言われますね。神なる方がなぜ蛇のような呪われたものとして、蛇って呪われたものでしょ、呪われよって、そうですけど聖書書いてます。イエス・キリストは私たちの罪を許すために自ら罪人として数えられ、呪われて木にかけられたって、まさしくこの姿です。この聖堂の蛇こそイエス・キリストを表した。誰でもイエス・キリストを十字架を仰いで見るならば、どんな人も救われますって、イエス・キリストご自身のメッセージではなかったですか。それを私が、誰かがそう解説しているわけではありません。ヨハネの3章14節15節、3章16節は分かりますでしょ。ヨハネ3の16は、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それを御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるって、最も有名な聖書の、その前の説と前々の説ですよ。これはなんでか、モーセが荒野で蛇をあげたように、今日のとこです。人の子もイエス・キリストもまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためで、ためです、と。すなわちイエス・キリストご自身がこの蛇とは私のことだと言われたのでありますね。最後に、なんでこんな写真があるのって今日のアウトラインに思いました。まあ、山内さんはよく見ましたね。お世話になりました、向こうでも、これ、このお世話になりましたか、アメリカでも。私は一度も日本のアンビュランスは乗ったことありますけど、あの救急車は一度お世話になったことありますが、カナダでアンビュランス乗ったことないですね。あの救急車のことアンビュランスっていうの、これぐらい覚えておいた方がいいですよ。あの旅行するでしょうかね。アンビュランスって書いてありますでしょ。これトラックみたいですよ。あのアメリカ人は日本のアンビュランス、あの救急車乗ってね、もう狭くて、あの足がはみ出ちゃうって言った人がいますけど、最近大きくなった。最近、あ、乗りました、向こうで乗ったの。ああ、そうですか。はいはい、よく無事帰ってこれました。救急車です、これが。どの救急車にも、アメリカでもカナダにも、救急車のマークがついています。そこにトラックの後ろの方についてるマークあります、横っちょの窓の横です。それを拡大したものが上にあるものです。よく見てください、救急車のマークなんです、これ。これ何のマークですか。これ何が言います。
ヘビ。
ヘビですよ。ヘビが竿についてません。なんで救急車にこんなマークがついてんのって普通の人は思いません。でも聖書を知っていればわかりますよ。なんだと思います。どっから来たと思います、このマーク、救急車の。まあ、乗る必要ないですけどね、わざとね、向こうでね、通ってるから、救急車通ってるから、向こうでもアメリカ、海外行ったらね、ご覧にな
る。お金をチャージされる。
はい、それはまた全く別件でございますけども、その通りでございますけど、それはポイントでなくてですね、今でも、このキリストを仰ぎ見れば、人は生きる。
っていうことを全てのアメリカカナダ、まあ、あの外国の救急車は日本にはないね表しているってことはすごいことだと思うのでありますね。さあ今晩も私たちはこの方を見上げようではありませんか。見上げるためにダビデのように自ら低く我が罪を悔い改めて、神よあなたの命に今日もあなたの力に預からせてください。そして私たちはつぶやくことなくどこまでも未知なるあなたに従ってついてまいりますと、そう祈ろうではありませんか。祈ります。愛する神様、今日も御言葉によって私たちに語ってくださったこと、この時を忘れません。あなたが語ってくださったことを私たちは軽んじません、軽蔑しません、心軽んじてそんな聞き方はしません。私たちは命がけで届けてくださったこのあなたの命のメッセージを心にしっかりと結びつけ、動かされることなく、高ぶることなく、自ら低く神の前に、神の言葉の前に低く、なお低く生きることができるように、神よ今私たちの内なる場所を心をご覧になって、ふさわしくないもの、高慢なもの、高ぶるもの、自分中心、自分の都合を買って、それらのものがありますならば、どうか今晩私たちのこの信仰の手でそれを清潔しますと神の前に約束することができますよ。そして確かに誘惑に負けることなく清潔することができる力を私たちにお貸しくださりますよ。約束の地にこの足で入るまで、この地にあって、この荒野にあって、あなたのマナーをいただきつつ、日々あなたの命の泉に植えられた木のごとく、どこまでもいつまでもあなたについていくことができますように、今日のこの時もそんな思いを私たちの心に植えてくださって、心から感謝します。どうか怪我をされた神明姉妹の上に、どうか届いてくださって、主の癒しが、主の御手が豊かに姉妹と共にありますように、その足を主を癒してくださるように心から願いします。今日三浦の宇城姉妹と電話でお話をしました。この祈りが三浦半島まで届きますように、姉妹のお宅まで届きますように、生きることはできないとドクターに言われながらも、ここまでも今日も主を喜び感謝し共に祈れたことを、ハレルヤと感謝しておった、そんなあなたの愛する者に、今日私たちはそんな宇城姉妹の健康のためにも祈ります。どうか主の癒しが、民が祈った時に勝利が与えられたように、低く祈る我らの祈りに、どうか宇城姉妹にあって勝利を、神の勝利を見せてくださりますよう心からお願いします。ご主人の上にもどうか大波のように神の愛が訪れ包まれますように心からお願いをいたします。感謝し、尊いイエス様の名前でお祈りします。